本日私たちにくださる神様の御言葉は、エペソ人への手紙1章3節から6節です。私たちの主イエス・キリストの父なる神が褒めたたえられますように、神はキリストにあって天にあるすべての霊的祝福をもって私たちを祝福してくださいました。すなわち、神は私たちを世界の元の置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く傷のないものにしようとされました。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。それは神がその愛する方にあって私たちに与えてくださった恵みの栄光が褒めたたえられるためです。アーメン。これまでアメリカのアカデミー映画賞で最も多くの部門で賞を受賞した作品はベーガーです。11部門で賞を受賞しました。その後、11部門で受賞した映画としては、タイタニックとロード・オブ・ザ・リング、王の帰還があります。現在ではアカデミー賞は23部門で表彰していますが、1961年にベーハーが受賞した時は14部門で、ベーハーは12部門にノミネートされ、11部門で受賞しました。毎年クリスマスが近づくと、ケーブルテレビでベーハーが放送されるのですが、教員の皆さんも全体として、または部分部分でも何度も見たことがあるのではないでしょうか。簡単に要約すると、AD26 年、イスラエルがローマ帝国の支配下に置かれ、イエス・キリストが交渉外を送られたイスラエルが時間的空間的な背景です。ジュダ・ベンハーはエルサレムの大富豪の息子であり、ローマ人メッサラは元ユダヤの総督の息子で、14歳までベンハーの親友でした。後にメッサラはローマ軍隊の民間戦部長になって帰ってきました。再会の喜びもつかぬが、メッサラはローマ帝国のユダヤ支配に対し武装闘争を主張する人々の名簿を渡せとベンハーに要求します。ベンハーがその要求を拒否したことで二人の友情に終止符が打たれました。しばらくして新しい総督が着任したとき、ベーハーと妹がその行進を見物していたところ、妹が誤って屋根瓦を落としてしまい、馬が驚いて飛び出し、総督が転倒して怪我をしました。その日に、屋根瓦を落としたのは総督を殺害しようとしたからであるという理由で、ベンハーは奴隷の身分でガレー船、奴隷船で牢こぐ羽目になり、妹と母は地下監獄にいられました。メッサラはそのことが誤って起きたことであることを知っていましたが、不穏なユダヤ人に対して厳罰の模範として、また自分の出世のためにそのような卑劣な決断をしたのです。ガレー船で漕ぐ奴隷は大抵1年も経たずに死ぬと言われていましたが、ベハは復讐心で耐えて3年以上生き延びました。むしろ鉄のような体力と苦痛に耐える忍耐力、感情を調節する力を得ました。ガリー戦の総司令官アリウスは、ベンハーの非凡さに気づき、彼に自身が率いている剣闘士や、戦車競技者として働かないかと提案しましたが、ベンハーは首を横に振りました。その時、ローマ軍艦隊とマケドニア海賊との戦闘がありましたが、一隻の海賊船が総司令官が乗った船に突撃したため、アリウスは海に落ちてしまいました。 ベンハは危険を犯して彼を救い、船の残骸に引き上げました。アリウスは自分の軍隊が大敗したと思い、自決しようとしましたが、ベンハがそれを止めました。後になって分かったことですが、アリウスが乗っていた船だけが沈没しただけで、戦闘は大勝利だったのです。アリウスは凱旋将軍としてローマに帰還し、国家所有の奴隷であるベンハに恩を返すために、ティベリウス皇帝に彼を解放してくれるように要請しました。しかし皇帝は総督暗殺未遂罪が重大な犯罪に該当するため、ベンハを完全には釈放せず、アリウスの個人所有の奴隷としました。その後ベンハはローマの戦車競争で5回も優勝し、有名人となりました。2年が経ち、アリウス総司令官はベンハを奴隷から解放し、自分の養子にしました。ローマ帝国の権力を持つ名家の貴族の息子となったベンハは、ユダヤに戻ってメッサラに復讐し、ハンセン病にかかっていた母と妹も主の恵みによって癒されるという内容です。アリウス総司令官がベンハを自分の養子として受け入れた時の場面です。彼は多くの人が集まった宴の場でこのように言いました。先日私は命の恩人と共にローマに戻ってきました。皆さんは彼をローマで最も優れた戦車競争者として知っていることでしょう。彼は私の馬で5回も戦車競争で勝利しました。私は彼を亡き息子の代わりとするつもりです。ベンハを隣に立たせながら話を続けました。私たち二人の絆は何よりも強いものですが、今夜皆さん全員とその絆を分かち合いたいと思います。養子縁組の手続きは完了しました。息子アリウスは法的に私の名前を継承し、私の財産の相続人となりました。ベンハに指輪を渡しながら、話を続けました。この指輪は、私の祖先の時代から受け継がれてきたもので、私の息子に与えるつもりでした。今、これはお前のものだ。人々は声を上げて熱い拍手を送りました。するとベンハはこのように言いました。波乱万丈の運命が私に新しい人生と新しい家族、新しい父を与えてくれました。その運命が私をここまで導いてくれたのです。その運命が私を去らせることもあるでしょう。しかし、どこにいようとも、私はアリウスの息子として、この指輪を常に身につけているでしょう。アリウス総司令官がベンハを自分の養子としたように、今日の本文でも神様はキリストのうちにあるすべての祝福と天に属するすべての神霊な祝福を私たちに与えてくださるために、この世を創造される前から私たちを選んでくださり、私たちが神の子となるようにしてくださいました。今日の本文1章4節です。すなわち神は私たちを世界の元の置かれる前から彼にあって選び、見舞いで清く、傷のないものにしようとされました。神様がこの世を創造される前から私たちを選んでくださったのは、選択そのものに目的があるのではなく、私たちを神様の見舞いで清く、傷のない人であるためだと言っておられます。清いとは、内的に区別された生活を送ること。積極的な聖化の生活です。神様がイスラエルの民をエジプトから救ったのは、 彼らが神の民として神だけを崇め、神の言葉に従い、世の人々とは異なる生活を送るためでした。クリスチャンに聖書66巻の中で最も読むのが難しい聖書は何ですか？と質問すると、おそらく半数以上の方がレビ記と答えると思います。眠れない時に聖書を読むことがありますが、特に眠れない時にはレビ記を読むと冗談を言うこともあります。しかしレビ記は睡眠薬用ではなく、非常に重要な役割を果たす聖書です。神様がイスラエルの子孫はもちろん、私たちを救ってくださったのは世の人々とは異なる生活を送るためですが、その異なる生活、つまり聖なる生活について詳しく記録されているのがレビ記です。神様はこのようにおっしゃっています。レビ記の11章45節です。あなた方は聖なるものとなりなさい。私が聖であるから。信仰と生活が成熟するためには、区別された生活を送らなければなりません。自分の時間を区別して使い、自分の才能を区別して使い、自分の所有物を区別して使う必要があります。聖書の中で神様がご自身の道具として用いた人々の共通点は、その人生を区別して捧げた人々であると言えます。現代でも同じです。自分の人生を区別し、聖なるものとして育てていく人が、神様が働くための道具となるのです。そして、傷のないとは、外面的に区別された生活を送ることを指し、消極的な成果の生活と言います。しかし、一体このように傷のない人がいるのかと疑問に思うかもしれません。すべての人は、壁に自分の骸骨をかけているという西洋の言葉があります。これはすべての人がそれぞれ秘密を持っている。つまりどんな人でも調べれば欠点が出てくるという意味です。そうです。すべての人には弱点があり欠点もあり隠したい部分もあります。それにもかかわらず神様は私たちを神の前で傷のないものにされようとおっしゃっています。さらにイエス様は山でこのように説教されました。マタイの福音書5章48節です。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。全知全能であり、どこにでもおられる神様の完全について、それ以上説明することはありません。しかし、非動物である私たちにも、同じように完全でありなさいというのは、ありえない言葉のように聞こえます。イエス様だけではなく、神様はこのように言われました。創世記17章1節です。アブラハムが99歳になった時、主はアブラハムに現れ、こう仰せられた。私は全能の神である。あなたは私の前を歩み、全き者であれ。神様はアブラム、すなわちアブラハムに全き者であれと言われました。これも表面的には神様がアブラハムの不可能なことを求められたように聞こえます。しかし聖書には完全で傷のない全き者がいました。創世記6章9節です。これはノアの歴史である。ノアは正しい人であって、その時代にあっても全き人であった。ノアは神と共に歩んだ。ノアについてその時代の正しい人であったと記されています。また、ヨブについてこのように言われました。ヨブ記1章1節です。うつの地にヨブという名の人がいた。この人は潔白で正しく、神を恐れ、 悪から遠ざかっていた。ヨブについても正しいと記されています。新約聖書でも傷ないものと言われた人がいました。バプテスマのヨハネの両親です。ヨハネの両親は祭司長の家系のザカリアとエルサベツでした。彼らについてこのように説明されています。ルカの福音書1章6節です。二人とも神の御前に正しく主のすべての戒めと定めを落ち度なく踏み行っていた。ノア、ヨブ、そしてザカリアとエリザベツ夫婦夫妻が完全であり真っ当であり傷のないというのは、彼らのように正しく生活すれば十分に救われることができ、イエス・キリストの十字架による贖いの死と復活は必要のないという意味では決してありません。すべての人間が罪人であり、イエス・キリストを通さなければ神の子になる道も神に近づくこともできないというのは、私たちを作られた神様の宣言です。今この世にいるすべての人の善行と、今までこの世に生きたすべての人の善行をすべて集めて一人に与えたとしても、その人は自分の行いだけで救われることはできず、自分の力で神の栄光に至ることもできません。だからこそ私たちは皆救い主であるイエス・キリストを必要としているのです。ノア、ヨブ、そしてザカリアとエリザベツ夫妻が完全であり真っ当であり傷のないというのは、救われた彼らが神様の御前で自分たちの生活を正しく築こうとしたことを神が認めてくださったという意味です。神様が人に対しておっしゃる完全、真っ当、傷のないという言葉は、旧約時代に神様に捧げた生贄に関連しています。どのような祭りであれ、どのような動物であれ、供え物に傷があってはならなかったからです。しかし、その供えられる動物が完璧であり、全国で最も優れたものでなければならないという意味ではありません。供え物が真っ当であるというのは、備えられるものとしての欠陥理由があってはならないということです。神様が私たちに真っ当であり、傷のないとおっしゃるのは、神の子らしく、神の御国の民らしくあるべきだという意味です。そして私たちの清く区別された生活、傷のない神の子らしい生活は神の御前でそのようであるべきです。世の中で生きる人は世俗的な価値観に従って生きようとし、人の前で生きる人は人の目を意識しながら生きます。そのため人々の称賛や励まし、拍手を渇望します。しかし神様の御前で生きる人は神様の目を意識します。私たちが主日礼拝や教会で捧げるどの奉仕にしても、その奉仕を人の前ではなく神様の御前で行うときに、私たちの信仰と人格が成熟していきます。神様はいつも神様の御前で生きる人を通してご自身の働きを展開されます。一章五節です。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。神様が私たちを、この世が創造される前に選んでくださったのは、私たちが神様の御前で清く傷のない人になるためでした。 またそれは私たちを神の子としてくださるためでもありました。もしかするとこのような質問が浮かぶかもしれません。神様が人を含めた天地万物を創造されたのならば、すべての人が神の子であり、すべての人が互いに兄弟姉妹ではないのですか。聖書は違いますと答えています。もし神様がすべての人を創造されたために自動的に神の子となるのであれば、すべての人が神の国の民となり、すべての人が神の国に行かなければなりません。そうなるとイエス・キリストの十字架、十字架のイエス・キリストは必要なくなります。聖書は人をはっきりと2種類に分けています。神に属する人と神に属さない人、契約に属する人と契約の外の人、義人と罪人、祝福された人と災いを受ける人などがあります。エピソ人への手紙でも神の子とそうでない人がいるとはっきり記されています。エペソ人への手紙2章1節から3節です。あなた方は自分の罪過と罪との中に死んでいたものであって、その頃はそれらの罪の中にあって、この世の流れに従い空中の権威を持つ支配者として今も不従順の子らの中に働いている霊に従って歩んでいました。私たちも皆かつては不従順の子らの中にあって、自分の肉の欲の中に生き、肉と心の望むままを行い、他の人たちと同じように生まれながらお怒りを受けるべき子らでした。私たちはかつてこの世の流れ、世俗的な価値観に従い、肉の欲望を求め、本能に引きずられる生活を送っていたとあります。神様はそのような人をご自身の子とは言わず、不従順の子、お怒りを受けるべき子、悪魔の子と言われました。もちろん私たちがかつてそのように生きていた時には、私たちが不従順の子、お怒りを受けるべき子に該当するとは知りませんでした。それではどのような人が神の子なのでしょうか。ローマ人の手紙8章14節です。神の御霊に導かれる人は誰でも神の子供です。私たちが皆今日この礼拝の場にいるのは神の御霊、聖霊の導きの結果です。実際私たちが聖霊の導きに素直でなかったり、無理やり連れてこられたり、近道を遠回りしてきたりもしました。また私たちが世の中の人より優れているからでもなく、性格が良いからここにいるわけでもありません。主が恵みを与えてくださり、聖霊が導いてくださったからです。心の奥底から感謝が湧いてきます。ヨハネの福音書1章12節はこのように明かししています。しかしこの方を受け入れた人々と、すなわちその名を信じた人々には神の子供とされる特権をお与えになった。私たちはイエス・キリストを通じてのみ神の子供となることができます。私たちの信仰において最も重要なのはイエス・キリストの十字架とイエス・キリストです。本文1章5節をもう一度お読みいたします。神は御旨と御心のままに私たちをイエス・キリストによってご自分の子にしようと愛を持ってあらかじめ定めておられました。私たちが神の子供となったのはイエス・キリストによってと言われています。パウロはキリストの中で、キリストによってという言葉を繰り返し使用しています。 私たちが神の子となる道はイエス・キリストの以外には決して成し遂げられず、ただイエス・キリストにおいてのみ成し遂げられることを強調しているのです。神の子となったということの文字通りの意味は、神の養子、養女となったということです。ローマ人への手紙8章15節、あなた方は人を再び恐怖に陥れるような奴隷の霊を受けたのではなく、子としてくださる御霊を受けたのです。私たちは御霊によってアバ、父と呼びます。またガラテヤ人への手紙ではより解いてこのように説明しています。4章5節です。これは律法のもとにあるものを贖い出すためで、その結果私たちが子としての身分を受けるようになるためです。ご自分の子にしようと子としてくださる、子としての身分を受けるは全て同じ意味です。養子養女という言葉を聞いたときに、何か頭に一番に思い浮かびますか？韓国では未だに親の血を引いていない、実の親に捨てられた、親に似ていないといったことを気にする傾向があります。足の指が似ているというタイトルの小説があるほどです。韓国ドラマでは必ずと言っていいほど出生の秘密が登場します。赤ちゃんを産んで1年も育てなかった人が30年後に現れて実の親だと主張して一家を揺るがすことがあります。実際30年以上も連絡がなければ、それは他人と同じです。映画ベンハーでベンハーがアリウス総司令官の養子になるとき、横目で見たり睨みつける人は一人もいませんでした。皆が情熱的に拍手を送り、声を歓声を上げました。もうベンハーは名実ともにアリウス家の家族となり、アリウスのすべてを受け継ぐ相続者となったからです。これが聖書が語る養子、異なることの意味です。父親から遺産を先にもらい、放蕩して全てを浪費した次男が戻ってきた時、父親は彼に最上の服を着せ、指に指輪をはめ、足に靴を履かせました。つまり息子としての地位を完全に回復させたのです。しかしそれは次にまた出て行って戻ってきた時も同じように回復させるという意味ではありませんでした。それは今後は父の息子としての責任と義務を果たして生きるようにというと託されていたのです。神はキリストにあるすべての祝福と天に属するすべての霊的な祝福を与えるために、私たちを世に世を創造される前から選び、神の子供としてくださいました。そういうような恵みを与えてくださったのは、私たちが世俗的な価値観に従い欲望に引きずられる生活を送るのではなく、神の子になった以上神の子らしく生きるためです。私たちが神の子として義務を果たしたために、神様が私たちを子供にしてくださったのではなく、神様が先に私たちを神の子にしてくださったのです。私たちが神の子となったのは、神様が恵みを与えてくださったからであり、その恵みに応えて生きていかなければなりません。だからこそ私たちは神様の御前で清く傷のない生活を送ろうと必死になるのです。もし神の子となる恵みを享受しながらも神の子らしく生活を送ろうとしない人がいるなら、その人は正しいクリスチャンにはなれず、キリスト者らしいキリスト者として成長し成熟することもできません。正しいクリスチャンとは、神様の恵みを理解し、その恵みに対して自分の生活で応える人だからです。 フランス語にはノブレス・オブリージュという言葉があります。貴族は貴族としての義務を果たさなければならないという意味です。この言葉は古代ローマ時代に王や貴族たちが示した高潔な道徳意識と率先垂範の公共精神から始まったと言われています。富や権力、名声などを持つ人がその特権に伴う責任や義務を怠れば、社会的に非難の対象となる可能性があります。もし人々に指を刺される政治家がいるとすれば、それは彼が政治家としての特権だけを享受し、ノブレス・オブリージュを実践していないからでしょう。またもし人々に非難される企業や企業家がいるとすれば、それも同じ理由があるからです。今も教会やクリスチャンが批判の対象となることがありますが、それも他の理由があるのではありません。クリスチャンが神の子となった恵みだけを享受し、神の子としてのノブレス・オブリージュ、すなわち神の子としての義務を果たそうとしていないからです。神様が私たちを神の子としてくださるために、世を創造される前から私たちを選んでくださったことを信じるのであれば、神の子としての義務を果たしませんか。神様が私たちに準備してくださった人生の場で、清く無垢を求める生活を送り、神様の歴史の通路として、神様の手足として行きましょう。これからは神様を信じると言いながら神様の御前で生きていない生活を終わらせましょう。また神様の御言葉に従うと言いながら、エペソの価値観や世俗的な価値観に染まって生きる生活にも終止符を打ちましょう。この生活を誠実に生き抜くために、私たちの人生の窓を神に向かって大きく開きましょう。その時、私たちは神の子にふさわしく、神の相続者にふさわしい相続者として堂々と立っている自分を発見することができるでしょう。お祈りいたしましょう。父なる神様、私たちは今2024年を生きていますが、神様が私たちをあなたの子としてくださるために、世を創造される前から選んでくださりありがとうございます。神様は不従順の子で、お怒りを受けるべき子である私たちを神の子という言葉で表現できないほどの恵みを与えてくださっても、私たちはその恵みを尊く扱わないことが多くありました。日常生活ではエペソの価値観という水の流れに沿って生きていくことが知恵であると考えていたことも多く、自分が成し遂げたいこと、自分の欲望に従って生きることが幸せであると考えていたこともありました。しかしこの世に習って生き、欲望に従って生きる人生は、時が過ぎると虚しさがあることを告白します。貴族は貴族の義務を果たした時に貴族となるように、神の子は神の子として義務を果たした時に神の子らしくなるということを忘れることがないようにしてください。神様が私たちに与えてくださった生活の場で、清く傷のない人生を真実に生きていくことができるようにしてください。私たちが一生神の子として恵みと義務を受けることができるようにしてください。イエス様の御名によってお祈りいたします。アーメン。